皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今週はですね、あるいは2週にわたるかもわからないんですが、松阪市が今年の6月から全国に先立って導入しました選定療養費。これについて、ひとまず3ヶ月のモニタリング期間を終えて、松阪市の方からモニタリング結果というのが出ていますので、それを踏まえながら皆さんでお話しできればなと思っています。で、まず、お聞きいただいている皆さんに、松阪市のモニタリング結果がどのようなものだったのかっていうのをお伝えするのが先決かと思いますんで、私の方から簡便にまとめて、とりあえず8点申し上げていきます。1点目、救急搬送され、入院しなかった方の割合は減少した。まあ、数字的には 3.8% ぐらい、まあ 4% 弱ぐらいですね。2点目、年代別の救急搬送割合に変化はなかった。3点目、選定療養費を徴収した方 7.4% の医師の判断結果。まあ、これ病状になってくるんですけども、かいつまんで申し上げると、疼痛とか打撲痛、熱中症、コロナなどなどの順位になっております。4点目。これは非常に肝心なんですけども、救急出動件数、救急搬送件数が2割減少しております。これはおそらく、まあ、この今回の制度導入の本丸の部分でもあるんで、まあ、2割減少しているということですね。で、5点目。救急搬送者の軽症者率が 6.5% 減少しました。これも結構重要なファクターかなと思いますね。軽症者率、ここがポイントだと思うんですが、それが 6.5% 減少しております。そして、まあ、ある意味これが一番大事かなと思うんですけど、6点目。1日に50件以上の救急出動があった日数、これは以前と比べて8割減少しています。8割の減少となっております。7点目。休日夜間応急診療所の内科患者さんが7割増加しております。増加ですね、これは。8点目、救急相談ダイヤルの利用者が4割増加しています。選定療養費が導入された地域において、119にかける前に相談ダイヤルにかけている方の割合が4割増加したと、まあ、ざっくり考えてください。一応、この8点っていうのが今回のモニタリング結果の軸となってくるんですけども、それを踏まえて、内田施設長の方から。
はい。まず、うちの施設的にどうだったかっていうと、その6月以前と6月以降に比べて、救急要請した割合という言い方は変ですけど、うん、その子でその選定療養費を気にしたっていうことはほぼなかったんです。まあ自分たちとしてはやっぱり救急車が必要である、必要でないっていうのは今までも同じように考えてきたので、もちろん赤塚市民も多分一緒の思いでやってくださってると思うんですけど、まあ相談しながらさせていただいて、うん、ケアステーション、たきみのショートステイやデイサービスとして救急車を呼んだっていうレベルで言うと変わらないのかなっていう、感じですね。あと、私自身が、もちろんこれはまあ、開始前から賛成させていただいている意見なので、なんていうのかな、松阪市で言うと、休日夜間診療所と医療上級クリニックさんが、ね、一時救急として担っていただいておりますので、他の市町村に比べて意外と一時救急っていうのが、しっかりした市町村になってるんじゃないのかなと私は思ってはいるので、その方々の協力あってこそ、この制度改革じゃないのかなって思っております。
ありがとうございます。それでは、伊藤主任の方どうですか？
はい、私も、まあ、3ヶ月、のデータを見る限りは、良かったのかな、いい制度なのかな、と、個人的には思います。ただ、先ほど社長がおっしゃった7番の、休日や夜間の診療受診者っていうんですか、それが何割も増加したっていうところのカバーだけ どこかにしわ寄せがいってる形になってるかと思うので、その辺は今後どのような体制を取っていくのかに期待してます。
はい。ちなみに私もその点が今後の一番のポイントだなとは思っています。で、ここで一つ来年の4月からかな、その実験的に導入される、ウォークインの制度っていうのがありますよね。いわゆるその基幹病院に対して、救急車を呼ぶんじゃなくって、患者さんご自身で夜間の受診に行くというような制度です。これもざっくり言うてますよ。で、これが、一回来年の4月から導入をしてみて、あくまで実験的に。で、再来年でしたかね。再来年の4月か8月か、ごめんなさい。ちょっとはっきり覚えてませんけど、令和8年に、これを前日、どの病院でもできるというような形に持っていこうと今しているはずなので、この地域は。そこの部分っていうのが非常に大きくなっていくのかなと思います。なぜ私がそう思うかっていうと、今回の、まあ、争点といいますか、その選定療養費を導入するという一番の理由っていうのは、まずはやっぱり救急車の不適正利用っていう部分にスポットが当たったのかなっていう部分が非常に大きかったと思います。そのことによって医師や看護師の労働がどんどん過重になっていってしまう、疲弊していってしまうっていう部分だったと思うので、その意味では、まあそういう大きな病院、平たく言うと大きな病院側が、夜中でも、もし病気かもわからんと思った場合、救急車以外でも選択肢があるんだよということを地域に浸透させてくれることで、今、伊藤主任が言ってることもある程度解決していくんじゃないかなと、ちょっと期待はしてます。じゃあ引き続きまして、真由美主任お願いします。
はい。そうですね。私もまさにそこを思ったんですけども、その報告、20ページ以上にわたって細かいデータがいろいろ出てるんですけども、まあ、曜日別とか、時間帯とか、そういった救急搬送の件数を、まあ、グラフで表してもらった、表とかもあって、それを見ると、やっぱり、土日であったりとか、ちょうど病院がもう閉まってくるような、夕方の時間から、まあ、夜の0時ぐらいまでにかけてとかに、やっぱり救急搬送の要請が多いっていうのは、やっぱかかる病院がないっていうのが一つ、あると思うんですよね。もう病院が閉まってしまってるんやったら、もう救急車で行ったら、まあ大きい病院が受けてくれるんじゃないかっていうところで、そうやって救急搬送っていう判断に、まあなる方があるんじゃないかなと思うんです。で、まあ休日診療とか、そういうところが増えるっていうのは、やっぱりどうしても先生に見てほしい、受診したいっていうことが、まあ結果的にその救急搬送以外の選択肢として、やっぱり休日診療が増えるっていうことになると思うので、ね、でもまあ先生方のそういう診療所とかのお休みももちろん必要なんで、そういうところはもうやむを得ないと思うんですけども、だからお休みでもやっているような病院がやっぱり増えたり、日曜日でもやってると本当に我々施設としても本当ありがたいなって思う時何回もあるので、まあ、そういうところかなと思うんですけど、だからまあ決して、そんな必要がなくて呼ぶっていうのは本当にまあ少ないけれども、救急車が本当に必要なのかどうかっていう判断としては、まあこういうふうにデータで表してもらうとすごくよくわかるなとは思いましたね。
ありがとうございます。次へ行きたいんですけれども、ちょっとお聞きいただいている方も、少しややこしい話になっているので、整理がしにくいかなと思うんで、この話、やっぱり来週へ回そうと思います。続きは来週ということで、今週はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生絞り。